今日は詩編82編とヨハネの黙示録10章、詩編82編とヨハネの黙示録10章です。キム・エシュルン先生は昨日からイスラエルに向けて出発されました。昨日マリア先生が夜 の礼拝でお話ししてくださったんですけれども、昨日の夜中にイスラエル向けの飛行機が飛んで、エチオピア経由でイスラエルに入られるんだそうです。もうその工程もですね、もうとても大変ですよね。乗り換えしながら の工程ですけれども、でも韓国で一緒に行かれるその先生方と合流されると思いますので、本当に祈りながらイスラエルに行かれて、そして、マリア先生の説明では、もうヘルモン山一番北ですよね、ヘルモン山、それからカルメル山が洗礼式もなんかあるみたいです。そしてエルサレム、エリコまで、だからもう北からずっと南まで、だから多分その温度がですね、寒かったまた暑かったりとかするんじゃないでしょうかね。そのとても、イスラエルの隅々までもずっと祈りながら行かれて、そして先祖の呪いの罪を悔い改め、そしてイエス様の十字架によってこう許されて、そして許されたという祈り、それをずっとしていかれるということですね。そしてイスラエルがリバイバルされると、こう日本がリバイバルされる、もうそれはもう本当にそうなんですけれども、その今回のイスラエルのその宣言されることによって、日本も本当に偶像だらけですよね。その偶像を断ち切るというその祈りを共にしていきたいと思います。そして家族の救いですね、家族が救われる、そして、宮崎の東の門が開かれたから、今度はイスラエルの西の門が開かれて栄光の王が入ってこられる。もう私は栄光の王が入ってこられたって過去形でも言うと、もうすごく心が落ち着くんですね。そうだそうだ、主がされる、主がされるというその感じがするんですけれども、そういうことを思いながらですね、本当にキム・エシュルン先生が日本のリバイバルのことをですね、もう40年間もそれ以上も祈っててくださって、そしてご家族の方も全部その日本のために犠牲してくださってですね、祈ってくださっています。で今回も本当に命がけで、キム・エシュルン先生の体が全部健康かっていうとそうでもなくって、いろいろある中にですね、もうこのイスラエルに行けと言われたら、もうその愛の行動で、韓国の先生方もですね、日本を愛し、またイスラエルを愛して、この旅がなされています。ですから私たちも祈りで、イスラエルまで飛んでいきましょう。そして本当にイスラエルが祝福される、そして御言葉が成就される、その時に本当にこの聖書に書いてあることが本当なんだって、みんな一つ一つ、主が実現してくださる、成就してくださる、その確信を私たちが得ることもできる。そのためにキム・エシュン先生と一緒に10日間ですけれども、一緒に祈っていきたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ、愛する天皇お父様、キム・エシュルン先生、今イスラエルに向かって出発しておられます。たくさんの先生方と志を一つにして今イスラエルに向かっておられます。主よ、私たちも祈りでついていきます。主よ、私たちも共にイスラエルに行きます。そして、主がなされようとしているそのことを私たちも祈りによって、分かって、そして本当に、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして共に祈ります。主よ、どうぞこの神の国が開かれて私たちにも分かるように聖霊様が教えてくださいますから、ありがとうございます。今日詩編82編とヨハネの黙示録10章をしていきますけれども、聖霊様、あなたにより頼みます。主よ、助けてください、導いてください、上からの知恵と能力と才能で満たしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 82編はもう8節しかないです。短いところですけれども、これは81編のところで第6のラッパが鳴って、83編のところで第7のラッパが鳴るんですけれども、そのちょうど中間にあたるところですね。そのところでどんなふうにその言われているかということを見ていきたいと思います。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。裁きという言葉が出てきます。ですから、この不正を行うその悪者たちに向かって主が正しい裁きをされるということです。いつまでお前たちは不正をな裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。もうこの弱いもの、この不正なもの、悪者の方に、その裁判する人が立ってしまっている。だからもう不正がもう不正でないかのようにこの裁きが行われている。そのところをこの本当に歯がゆい思いで、主が見ておられますね。それで、いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪どもどもの顔を立てるのか、セラと書いてありますけれども、本当に今のこの世の中を見ると、日本もそうですし、韓国もそうですし、その他の国々もそうですよね。もう不正が不正でないかのように、行われている。それで本当にもう世の中が乱れてしまって、もう あちこちで争いが起こっているという、戦争が起こっているという、それを今私たちが見ています。それも主がちゃんとじっと見ておられます。そして主がもう最後の時に日本をこの偶像を突き刺す剣として用いると言われていますし、また主がいろんな方法で敵をも使ってこの不正を裁かれる、そのことが今起ころうとしています。3節、弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。弱い者と貧しい者と助け出し、悪者どもの手から救い出せ。このようなことが起これば、本当に世の中は正しくこの弱い人をこう共に助け出しながらやっていけると思うんですね。で、私たちはこの今までずっと歴史を学んできていますけど、新明記の24章の17節からずっと見るとですね、そこにもう立法としてちゃんと書いてあるんですね。希留者や孤児の権利を犯してはならない。やもめの衣服を質にと質に質屋さんですね、質に取ってはならない。こんなふうにしてずっとその後も何ですか、小麦を全部刈り取ってはならないと、この刈りその穂を残しておかなければならないとかでね、だからブドウなんかも全部取らないで少し残しておかなきゃいけない。イチジクなんかも揺り動かして落ちて、そのまだ残ってるその実はそのまま残しておかなければならないとかいうふうにですね、そういうふうに立法で決まっているから、この、やもめ、それからみなしご、在留異国人、この3種類の人たちはもうそういうものを与えないと食べていかれない、生きていかれない。ですからちゃんと立法で、その人たちが生きれるようにちゃんと立法でこう決められているんですね。ですからいろんな人たちがその収穫物をその人たちが取って食べれるように残しておく、そのことがもう自然とみんなできてた。だからこの弱い人たちが本当に助けられて生きることができた。だからここでも弱い者3節のところで弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めようと書いてありますよね。もう今も本当にこの世の中もそうです。そういう弱い立場の人たちにそのちゃんと権利を認めようと、 そのようにですね、この政治を司る人たちがそういうふうなことをすれば、本当に世の中が平和に暮らしていくことができます。弱い者と貧しい者と助け出し、悪者どもの手から救い出せと、こう命令ですよね、救い出せと。本当に、そういうふうにして、弱い人、立場が弱くて生きるのに苦しい人、そういう人のために、この正しい姿勢が行われると、とてもその良い政治に、平和な政治になると思います。五節、彼らは知らない、また悟らない、彼らは暗闇の中を歩き回る、地のもといはことごとく揺らいでいる。もう本当にそうです。今がもう本当にそうですね。地のもといが揺らいでいる。もう本当に自然災害がこの日本ももうずっとずっともう続いていますよね。私はもうラジオずっとかけているんですけれども、私が聞きたいその番組がいつもですね、何ですかね、こう災害のニュースで遮られてですね、もうずっと聞いてると、もうその災害の知らせばっかりですよね。そして自分の命を守るそのことを最優先してくださいみたいにしてですね、もうその土砂崩れがもう起こっていますとか、もうそのニュースばっかりが流れるんですね。そうするとそればっかり聞いてると、もう本当にこう心が締め付けられる。ですから私たちはもう神様がそういう稲光をですね、この前も大雨がここでも降って、そして雷が鳴ってすぐ、雷が鳴ったらすぐ音がするんですね。音がするということはもう近いということでしょ。だからもう本当に私がこうカーテン開けて、夜空のカーテン開けて見てたら、もう稲光が縦にタタタタタって光がですね、走るのをずっと見て、わあ、そしてダダダダンとね、雷が鳴るとですね、私の家がね、こう響くんですよね、こう揺れるんですよね。それで、いやー、もうこんなに近いところでもう雷が鳴ってるんだってもう思いますね。ですから私たちが本当にその雷とかが鳴るときはですね、聖書の中を見ると悪いことじゃないんですね。雷によって、主がこう祝福を与えてくださったりとか、そういう教えてくださったりとかですね、そういうことがあるんですね。だから雷が鳴ったからといって怖い怖いじゃない。で、前ノア君っていう2年生の男の子がいたんですけど、もうね、ドドラッとね、雷が鳴ったらね、もう泣くんですよ、授業中に。ね、それでね、ノア君、ね、怖くないよ、怖くないよって言ったらね、ノア、そして近づいて背中に手当ててね、ノア君のね、心の中にね、イエス様がおられるから大丈夫だよって言ったらね、本当に僕の中にイエス様おられるのって言うんですよね。そうよ、ノア君の中にね、イエス様がおられてね、しっかり守ってくださってるから大丈夫だよ、イエス様の血潮、血潮って言ったらね、血潮が強いんだからねって言ったら、ほんって言ってね、もう今その子が大きくなってますけれども、本当にですね、雷が鳴ったら怖い子がいっぱいいるんですよね。でも私たちは聖書を読んでいくと、雷っていうのは主が教えてくださっていること、そして祝福してくださっていること、それで私たちがそのことを思いながらですね、雷が鳴った時は主が何か教えておられる。そしてもういろんなところ、日本も今もうすごい洪水があって、この土砂崩れがあって、まあもうすごいですよね。もうこう南からずっと北の方まで上がっていってますけれども、その時にもう本当にこうみんながね、イエス様、イエス様って言ってですね、こうイエス様を信じる方向にね、その怖さとか恐怖とか、そんなのがイエス様の方向にこう向かっていくといいなと思います。ですから今こそ私たちクリスチャンがいろんな災害があった時に、イエス様勝利、イエス様勝利、イエス様が守ってくださってる、イエス様の血潮、イエス様の血潮って言ってですね、みんなクリスチャンが明るく 明るく過ごしたらいいんですよ、この暗い世の中の 中をですね。そして必ずイエス様が勝利させてくださる、私たちの心の中に平安を、誠の平安を与えてくださる。イエス様の血潮はサタンよりも強い。それをですね、そういう、こう、あの災害があった時に、私たちがいろんな体験をする。そして救われた、いや、イエス様は生きておられる、そのことをですね、本当に証人として、今この暗い世の中からだこそ、私たちクリスチャンがもう本当にこう自分の証をですねしていく。そうするとみんな怖がって不安ですよね、そしてもう本当に経済的にも打ちのめされてるし、もう家族の人間関係も壊れてるし、また病人はたくさんいるしの世の中ですから、その中にあっても私たちクリスチャンはイエス様の光を握っています。そして結果は勝利、この世には患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はもうすでに世に勝ったのですと、そのもう勝利の宣言をしてある、そのことを私たち自身がもう確信を持ってこう伝えていく、今その時期だと思います。ですから聖書の中に書いてある御言葉をどんどん口ずさんでですね、私たちクリスチャンが明るく、そしてもう本当に希望を語る、そんな私たちに、なるその今時期だと思います。そして、この五節、彼らは知らない、また悟らない、彼らは暗闇の中を歩き回る、地のもといはことごとく揺らいでいる、今もう本当に地のもといが揺らいでいる、その時代ですね。私は言った、お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。意図高き方の子らだと、私たちはイエス様の花嫁だし、それから、この創造主 神様の子供、アバ父よと呼ぶその身分に主がしてくださっていることを感謝します。8節、神を立ち上がって地を裁いてください。まことにすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。イエス様がこの統治されるそのことがもうすぐ起こります。ですから私たちが本当に地を裁いてくださいと、正しい裁きをしてくださいと、私たちが祈り求めるときに主の時になった時に主が立ち上がられます。そして主が全てを治めてくださいます。そのことを私たちが信じきって、明るく、この暗い世の中をですね、本当に、光となって、この生活していきたいと思います。それでは、ヨハネの黙示録10章いきます。この十章で、九章のところで第六のラッパが響いたんですね。そして十一章のところで第七のラッパが響くんですけれども、ちょうど十章はその中間の時の様子を書いてあります。まあ、すごいことがこう書かれているんですけれども、その様子をですね、私たちがこうイメージしていきたいと思うんですね。自分で絵が描けるようにしていくと、すごく読んでいる時に恵まれます。天使が小さな巻物を渡す、その場面です。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。ここをね、ちょっとイメージしたいと思うんですね。御使いが雲に包まれて天から降りてきて、そしてその頭にはこう虹があって、 そして顔は太陽のように明るいですよね、輝いていて、そしてその足は火の柱のようであった。すごく燃えてるんですよね、赤くなってた。そして堂々としてるんですね、火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物、小さな巻物が手に持たれていて、右足は海の上に、左足は地の上に置いていたということですから、もうこう宇宙を全部支配しているような感じ、海とそれから地と、そこに両足をこうしっかりとこう支配している、その感じですよね。そして獅子が吠える時のように大声で叫んだ。獅子はもう本当に低いうなり声をこう出しますよね。で、彼は叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出したと書いてありますね。だから雷っていうのは怖いものじゃなくって、主が何かを教えてくださっている、その印だと思ってしたらいいですね。そして五節のところで、それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。この結局長く書いてあるけど、創造主ですよね。創造主に向くにをこう指して、この右手を天に上げたっていうんですね。そして何て言ったかっていうと、もはや時が延ばされることはない。結局もはや時がない、もう時が近いと言ってるんですよね。今こそその時だと思うんですね。もうイエス様が再臨される、そのことがもうすぐ起ころうとしている。もう私たちが準備しなければならない、その時が来ている、ね、もはや時が延ばされることはない、時が近いということですよね。7節、第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。ですから、この11章で第7のラッパが鳴り渡るんですけれども、この神様の預言が一つ一つ成就する。このイエス様の地上再臨、それも成就するということですよね。ですからもう本当に時が近いんです。そして、神の奥義はって書いてある。この奥義って言ったらイエス様のことですけれども、他のその英語の聖書を読むとですね、なんと奥義っていうと、このミステリーオブガッドって書いてあるんで、神の秘密って書いて、秘密の計画、神の秘められた計画が成就するっていうんですね。ああ、これの方がよくわかるなと思ったんですね。神の秘められた計画が成就するということですよね。そして、それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。最初に手に小さな巻物を持っていた、その巻物を受け取りなさいと言ってるんですね。で、それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘いと言ってあるんですよね。食べなさいと言ってあるんですよね。それで、この巻物をこの食べる、その時口には甘いが腹には苦いって言ってあるんですね。だから例えばこの何ですかね、隣人を愛しなさいとか、敵をも愛しなさいとか書いてある、その愛の言葉が書いてある時、それ読むと、ああ素晴らしいな、この愛が私にもあったら本当に人との関係うまくいくだろうなと思って、私にも愛をください、愛をくださいとこう言ってる時にですね、この不思議なことに、愛を求めると愛せない環境とか愛せない人が次々にこう現れるんですよね。それで、ああ愛を私が求めたから、もうこの愛せない人も現れるし、それが愛せない環境、それもこう現れるんだなって、そんなふうにして、腹には苦い、それが守れない、 もうその隣人を自分自身のように愛しなさい、敵をも愛しなさい、それはもうすごくいい言葉ですよね。ああそういうふうに私もなりたいと思うんだけれども、もう次々にそのああできない、私には愛がありません、もう愛が足りないものです、主を助けてくださいっていうようになってしまうんですよね。だから腹には苦いと、そういうふうにね、書いて、あります。本当にそうです。なかなか私たちはこの律法で書いてあることがなかなかそれが実践できない、そのために聖霊様が今は来てくださって、私ができないことを聖霊様がさせてくださる、そこに私たちの考えがいくとですね、あんまり落胆しないんですよね。私はもうこんなもの、もう愛の足りないものだけども、聖霊様聖霊様聖霊様と言って祈っていると、聖霊様が愛せるようにしてくださる。でいつの間にかこの愛せない人と、もういつも挨拶もするし、もうハグもするし、それができるようになる。ああこれ聖霊様だと思いますよね。ですから本当に私たちが自分でしよう、自分でやろうってね、これするとですね、もう壁にぶつかるんですよ。できないできないできない、そしてもう自己嫌悪に陥って、ああもう私はダメだダメだダメだってね。だけれども聖霊様ってね、今も聖霊様がもう自由に働いておられるから、聖霊様聖霊様助けてください、こんな私です、こんな私です、もう御言葉も知ってるし祈ってるし、でもまだこんな私です、主を助けてください、聖霊様助けてくださいと、そういうふうにしてもう聖霊様により頼んでするとですね、もう本当に後ろを振り返るとできてる私がある、ね、ああこれ聖霊様だ、聖霊様が働いてくださってるんだ、そういうふうな信仰生活するとね楽ですよ。もうねばならない、こうしなければ、聖書に書いてあるからこうしなければならない、もうしなければならないって言ったら、もう自己嫌悪に陥ってできない、ね、イエス様もそれできない私たちをご存知なんですよね。だから聖霊様を送るから、聖霊様と一緒に歩きなさい、聖霊様がしてくださいますと、そこに私たちがこう立つとですね、もう自由です、もうできないできない私を、もう明らかにもう皆さんにも見せることができる、こんな私です、こんな私です、でもイエス様は愛しています、聖霊様が助けてくださいます、私のできないところを聖霊様がしてくださいます、そういう信仰生活にするとですね、人に伝える時も楽ですね、楽、もう何て言うんだかな、虐げられているものを自由にし、この主の愛を告げ知らせるためにってね、囚われ人に赦免を、盲人に目の開かれることを告げ知らせるためにね、私は来たと言われるし、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、私は使わされたと、これイザヤ書を開いて、イエス様がこう宣言されるところなんですけれども、本当にね、私たちはイエス様を信じたら虐げられたらいけないんですよ、自由にならないといけないんですよね。そのために聖霊様を与えてくださったんですから、私たちは虐げられてるんじゃなくって、本当にイエス様の中に入って自由を味わう、その自由というのは律法の中にあってのその自由ですよね。ですから私たちが本当にこう縛られて信仰生活するんじゃなくって、本当にいろんなものから解き放たれて、そしてこの迫害された人のために祈りなさいとかですね、それがこうもうすぐできるようになる。それからこの自分で怒ってはいけない、神の怒りに任せなさいと、復讐は私がすると主が言っておられる、そういうのを御言葉がどんどんどんどん来てですね、そしてそのように振る舞うことができる私たちに主がしてくださるんですね。そうすると信仰生活が楽しいし、祈りも楽しいし、人からねばならないでこう動かされることはないですよね。自ら進んでいろんな奉仕もするし、そこにまた喜びがある。だから私たちが何かにこう縛られて、ねばならないねばならない、人から何か言われて、あこれねばならないみたいに感じると、もう 自分の良さがなくなってくるんですよね。ですからそうじゃなくて、いつもこんなもんです、足りないものです、ですから聖霊様助けてください、そうやってもう本当にこうすがっていく、まあ、それが祈りだし賛美になるんですけども、そうすると本当に私たちはのびのびとですね、自分らしく聖霊様が用いてくださる、そのことをするといつも喜びがあります。ですから私たちがこうもう本当に死ぬまで、困難はあります、苦しみあります、悲しみもありますけれども、それよりももっとイエス様の喜び楽しみの方が大きいから、私たちがこの信仰生活を長く続けることができるんですよね。ですから私たちがもし何かに縛られて信仰生活が苦しい、なんかねばならないねばならないで動いている自分がいると思ったら、やっぱり悔い改めないといけないですね。イエス様はそんなイエス様じゃないです。本当に虐げられているものを自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために私は来たと、使わされたと主が言っておられて、本当に解放するために、自由にするために主が来られました。そのことをですね、本当に聖書を読みながら、それが実践できる、そうすると信仰生活がとても楽しい信仰生活になると思います。じゃあ祈っていきましょう。今日も本当に、御言葉でいろいろ教えてくださっていますけれども、その口には甘いけれども腹には苦かったと、けれども私たちがそういう苦さも味わいながら、この御言葉をどんどん食べながらですね、成長していく、そのことを主が望んでおられます。それでは今日も祈りで勝利していきましょう。ハレルヤ、主を感謝します。